全米の皆さん、こんにちは。スポーツ情報番組ワクワクスポーツ、略してワクスポの時間です。お相手は私、桜ラジオディレクター青松敦と言います。今週も30分どうかよろしくお願いいたします。早速ですが、木曜日 NBA ファイナルが開幕しました。ファイナル初出場となったトロントラプターズのホームで始まったこの試合ですけれども、トロントラプターズが勝利を抑えましたと。ゴールデンステートウォリアーズは5年連続のファイナル進出となるのですが、過去4回はですね、全部初戦をホームで迎えてたんですよ。それで全部初戦のホームで迎えて、全部初戦を取っていたという形だったんですけども、5回目にしてですね、5年目にして初めてアウェーの開催となったんですけれども、トロントラプターズに敗れてしまったという形です。シーズン前から優勝候補の4本目と言われていたゴールデンステートウォリアーズが、初戦で敗れたことによって、これ波乱が起こる NBA ファイナルとなるか、これから楽しみですね。今日のワックスポはこの NBA ファイナルの情報を中心にお届けしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
桜ラジオ、
それでは、今日はまずは NBA ファイナルのお話から始めたいと思います。木曜日から始まった NBA ファイナルですが、カリフォルニア州オークランドに拠点を置く、ゴールデンステートウォリアーズとカナダのトロントに本拠を置く、トロントラプターズの一戦となりました。今回の NBA ファイナルを一言で表すとしたらですね、絶対王者と悲願のファイナル初出場を果たした挑戦者の一戦と言えるのではないでしょうか。そもそも NBA ファイナルとはですね、野球で言えばワールドシリーズみたいなものでして、その年間のチャンピオンを決める、シリーズとなっております。全7試合ありまして、先に4勝を取った方が年間チャンピオンといったことになります。では出場チームをですね、改めて紹介したいと思うんですけれども、まずはウェスタンカンファレンスのゴールデンステートウォリアーズですね。こちらカリフォルニア州のオークランドを拠点としたバスケットボールチームなんですけれども、元々はですねフィラデルフィアに本拠を置くフィラデルフィアウォリアーズというチームだったんですけれども、で1962年にサンフランシスコにですね、本拠地を移しまして、サンフランシスコウォリアーズとなりまして、その10年後1972年にですね、オークランドに移転して、現在のゴールデンステートウォリアーズと名前を変えました。オークランドに移転後はそこそこファイナルに進出したりですね、いい成績を収めていたみたいなんですけれども、その後チームは長期間低迷することになります。確かに僕たち NBA のイメージといったら、1990年代のシカゴブルズだったり、その後のロサンゼルスレイカーズのコビー・ブライアント、レブロン・ジェームスとか、そういうような選手が名前とか思い浮かぶんですけども、ゴールデンステートウォリアーズってあまり僕も馴染みがないなといった印象だったんですよね。そのウォリアーズがですね、低迷から抜け出すきっかけとなったのが、今やチームの大黒柱として活躍しているですね、ステファン・カリー選手の獲得ですね。これは2009年になります。そしてメキメキという力をつけた、ウォリアーズはですね、2014年15シーズンにですね、40年ぶりの、ファイナル制覇を果たしますと。でその2015年にそのファイナル制覇を果たしてから、でその翌年こそはですね、レブロン・ジェームス率いる、クリーブランド・キャバリアーズに負けてはしまいますが、去年一昨年と、2大会連続で2年連続でファイナル進出、2年連続でファイナル制覇、そして今年ですね5回そして今年5年連続のファイナル進出を果たしました、ね、このチームの最大の強みというのはさっき話しました中心選手のステファン・カリーはもちろんですけれども、それ以外にもね、スター選手きらめくばかりのスター選手ばかりですよ。クレイ・トンプソン選手、ドレイモンド・グリーン選手、ケビン ケビン・デュラント選手、そして今シーズンの頭に獲得した、デマーカス・カズン選手と、これこの5選手全員、この5選手全員がですね、もうオールスターを経験していると、オールスターラインナップというふうに言われている通りですね、もう、そもそも去年おととしと2連覇したチームがさらに今年オールスター選手を獲得したということでですね、あとそもそ もう強いチームがさらに強くなってしまったということで、もう今年の優勝はもうゴールデンステートウォリアーズで間違いないだろうと、言われていて、その下馬評通り順当に上がってきたといった形になりますよね。やっぱりこのようなスター選手がひしめく中でもやっぱり僕はステファン・カリーが大好きですよね。やっぱね、ご存知の方も多いと思いますが、スリーポイントシュートの綺麗さですよ。本当にボールを受けてからスリーポイントを打つまでの時間がとても早い。本当にもう取ってすぐ打つ、それでも入ってしまうと、どんな体勢から打っても入ってしまうと、本当この方のシュートフォームはとても綺麗なんで必見ですよ。でかといってカリーばっかり注意して仮にマークが集中してしまうと、ケビン・デュラント選手が真ん中から突っ込んでダンクを決めると、インサイドも強いと、そしてアウトサイドも強いと、まさに盤石のチームということで、今年もね、はっきり言って資格は見当たらないですね。もうここ近年3連覇を果たしたチームといえばですね、マイケル・ジョーダン率いるシカゴ・ブルーズ、そしてコービー・ブライアント率いる、ロサンゼルス・レイカーズといったことで、もう本当日本でも大人気のこのチーム2つのチームに並ぶと、実際も並んでるというような気もしますけどね。余談ですけれども、日本のインターネット商取引の、楽天がですねスポンサーになっておりましてですね、選手が日本にプロモーション活動で来たりしてまして、じわりじわりと人気が日本でも上がっているんですけれども、人気実力ともに続いたゴールデンステートウォリアーズ、今年、残り6試合どのような結果になるかといった形ですね。続いてはトロントラプターズです。ラプターとは、恐竜の一種のラプトルのことでして、ラプターズがですね、設立した時ですね、映画のジュラシックパークが大ヒットしたためこの名前が付けられたそうですね。そうでしょうな。そういうわけで結構ラプターズってチームの歴史が割と浅いチームでして、1995年にですね設立されたチームなんです。というのもですね、NBA がアメリカ全土で結構人気が高まるにつれて、やっぱりもっとチーム数を増やしたいと、エクスパンションということなんですけれども、他のね球団、プロ球団がないチームに街に新しい球団を作ろうといったことで、1995年にですね作られたんですけれども、その時にどこの街に作ろうと思って、選ばれたのがカナダなんですよ。この95年にですねカナダに2つのチームが新設されました。一つがバンクーバーに拠点を置くバンクーバーグリズリーズで、もう一つがトロントラプターズと、バンクーバーグリズリーズは結局です、その後メンフィスに移っちゃいましてですね、メンフィスグリズリーズと、今年渡辺雄太選手が活躍していたチームですよね。というわけで2チーム、カナダにエクスパンションしたわけですけれども、1チームは結局アメリカに持っちゃったので、今トロントラプターズが唯一のですね、NBA のカナダのチームということになります。そんなトロントラプターズなんですけども、ここ数年はねもうすでに上位を争ってまして、プレーオフの常連だったんですよ。でもやっぱここ3年はですね、いつもその最後の最後でレブロン・ジェームズ率いるキャバリアーズにですね負けてしまって、ファイナルに進出できないと。やっぱり特に去年ですよね。去年なんてイースタンカンファレンスを1位で突破し、今年こそはファイナル進出だと、悲願のファイナル進出だといったところでしたけどもね、レブロン・ジェームズ率いるキャバリアーズに4勝0敗、スイープですね、4勝0敗で負けてしまってですね、残念ながら悲願のファイナル進出できずといったことでして、で今年ですね、今年はシーズンこそ2位で迎えましたが、カンファレンスファイナルのですねバックス戦をですね4勝2敗で、勝ち抜いて、なんと悲願のファイナル初出場を果たしたと。トロントラプターズはね2人のスーパースターがいます。まずは今シーズン の最初から加入したカワイ・レナード選手、そしてもう2人はですねチーム早抜きのスターカイル・ドーリー選手ですね。レナード選手といえばですね、今までサンアントニオスパーズの中心選手だったんですけども、結構チームと揉めちゃいまして、スタモンダの末、トレードで、シーズン前に、ラプターズに移籍してきたということですけれども、もともととても実力のある選手なんですけども、プレーオフに入ってからも全然止めることができずですね、特にカンファレンスセミファイナルの、フィラデルフィアシクサーズ戦 のゲーム7ですね、残り1秒で最後の逆転シュートを決めて勝ったというのはもうね本当アメリカ中で何回も何回も流れてまして、まあ、カナダもですねもちろん流れてまして、まあ、ここにレナードここにあると言わしめたといった形で、やっぱりこの、レナードとラウリーこの2選手がやっぱり注目ですよね。あともう一つラプターズの注目するところがこの土壇場の底力っていうんですかね、この大逆転勝利っていうのがねここ2試合続いてるんですよ。そもそもカンファレンスファイナルのですねミルウォーキーバックス戦最初2試合落としちゃったんですよね。だから0勝2敗で迎えてそこから4連勝ということで、もうこれもだけでもすでに大逆転のチームだというふうには言えそうなんですけれども、さらにその最後の2試合、第5戦と第6戦がそうだったんですよ。第5戦が相手のホームゲームだったんですけれども、第3クォーター残り3分ぐらいで15点差ぐらいつけられたんですよ。そこからレナードがバシバシ決めまくりまして、最後には逆転勝利と、ね、結果的にはですね相手のホームで105対99で、取ってしまったということで、この試合見て初めてこれラプターズ結構すげえなと本当に思いました。で続くね第6戦これホームでやった試合だったんですけれども、この試合もですねもうバックスもね今年ね、絶好調で台風の目のチームでしたから、もう何が何でも負けられないといったことでヤニス・アデトクンポを中心に猛攻撃を仕掛けましてですね、こちらもねこれもね第2クォーター終わりぐらいで結構15点差ぐらいつけて結構大差だったんですよ。バックスがですね、バックスがすごいリードしたんですよ。でも、ね、ここからまたローリーとレナードを中心に、得点を取りまくりですね、第3クォーターの、中盤から第4クォーターの頭、10分弱の間で、26対3という、ね、とてつもない、得点差をつけてですね、一気に逆転しちゃったんですよ。これ余談ですけれども、この26対3の26点の中にはローリー選手が決めた得点1個もないんですよ。全部アシストに徹してて、中でもですね、相手のボール奪っての速攻でローリー選手そのまま決めることもできたんですけども、あえてそこで後ろにいるレナード選手にパスをして、レナード選手はフリーで豪快なダンクを決めたと。これで、ね、一気に、ね、ラプターズ乗ったなって僕本当思ってますよ。というわけでこのレナードローリーの2人はもう要注意人物ということですね。まだ第1戦が終わったばっかで先は見えないファイナルですけれども、第2戦以降ですね、ケビン・デュラント選手が、まあ、帰ってくるかもしれないと言われているだけあってですね、まあ、正直言ってラプターズの苦戦が予想されますが、基本的にハンガンビーキの僕なのでラプターズ頑張ってほしいです。ちなみにですね、まだカナダのチームで NBA ファイナルを制したチームはございませんので、これも初制覇の偉業がかかっているといったことです。まあラプターズ応援しましょうかといったことですね。
桜ラジオ、
続いては、テニスになります。現在フランスでですね、フレンチオープンテニスですね、開催されておりますが、日本からですね大坂直美選手と錦織圭選手を中心にですね、何名か、出場しております。まず大坂直美選手なんですけれども、去年の9月ですね、全米オープンテニスをですね、制覇しまして、まあ、日本人初のメジャー制覇を、達成したということでして、それに続きさらに今年の1月の全豪オープンテニスですね、そちらでも優勝しまして、なんとメジャー初制覇で2大会連続優勝と、さらには世界ランク1位と、まあ、飛ぶ鳥を落とす勢いでもうまさにニュークイーン誕生といった形だったんですけれども、それから、ね、コーチをですね個人の方に変えましてですね、今一つ調子が出てないなっていうのが印象でして、その後出場した試合でもですね、まあ、1回も優勝はしておらず、まあ、最高成績はですね、これドイツで行われた試合かな、ポルシェテニスグランプリの今年の4月ですね、ポルシェテニスグランプリのですね、まあ 準決勝敗退、まあ、これがまあ一番の成績となってまして、正直そんなに、まあ調子は良くないといったことなんですけれども、実際フレンチオープンが始まってもですね結構苦戦続きですよね。1回戦の相手がですね 世界ランク90位の選手だったんですけども、なんとね、第1セットをですね0対6と1セットもバイズを落としちゃいますと。で第2セットもですね、タイブレークまでもつれ込んで、なんとか、このセット取って、第3セットは第3セットは自力の差で取ったといったことで、第1セットいきなりね、0-6で落としてしまったということで大丈夫かなといった形で、世界ランキング1位の選手が、フレンチオープンで1回戦で負けるっていうのはね、史上1人しかいないみたいで、2人目の欧米が着せられるところでしたということで分かってよかったんですけれども、木曜日行われた2回戦もですね、こちらはビクトリア・アザレンカという元メジャー大会制覇するような、名選手だったんですけれども、この選手の相手もですね、第1セットを落としちゃってまして、ね、第2セット第3セットでなんとか取り戻して勝ったといったことで、決して世界ランキング1位で女王の盤石のテニスを見せているといったわけじゃないですよね。でもやっぱ大坂選手もともと自力がありますから、これからねどんどん調子上げていってくれたらいいかなと思うんですけれども、メジャー初制覇から3大会連続メジャー制覇というのはね、まだ誰も成し遂げたことのない偉業でございますので、大坂選手これからなんとか頑張っていってほしいですね。あと男子テニスの錦織選手ですね、今世界ランク7位まで持ち返してきましたけれども、こちらまだね錦織選手もあんまり調子が上がらないかなといった印象です。今年1月のブリスベン国際こそ優勝しましたが、それからはですね決勝に進むこともできず、なんとフラストレーションがたまるといったらあれですけれども、そのような結果がついてますね。女子は大坂なおみ選手が世界ランキング1位にいますが、割と群雄割拠というかですね、どの選手にでもチャンスがあるといったのが今の女子テニス の現状なんですよね。それに比べ男子はですね、なんだかんだ言いながらやっぱりナダル選手、フェデラー選手、ジョコビッチ選手のこの3巨頭がですね、未だに優勝争いをメジャー大会の勝利を分け合っているといった現状でして、もう皆さんも35歳超えぐらいな選手ばかりなんですけれども、未だにこの壁をね打ち破れる若手選手が出てこずですね、錦織選手もね数年前は決勝まで全米オープンで決勝まで行って大フィーバーしたんですけれども、いやー今年もまだはねやっぱこの3人の壁を打ち破るのは難しいかなといったのが正直な感想です。フレンチオープンは来週の週末がですね決勝戦となっておりまして、それまで長い戦いが繰り広げられるといった形です。
桜ラジオ、
それではそろそろ別れの時間になりました。散々言ってますけど NBA ファイナルが木曜日に始まって、ずっと、しばらく続くんですけれども、それと同時にですね、実はアイスホッケー NHL ですね、NHL の、スタンレーカップファイナルですね、こちらは、スタンレーカップファイナルっていうのは、NBA ファイナルみたいなもんですね、NHL の、最後の、トーナメント最後の優勝シリーズといったことなんですけども、こちらの試合もですねやっていましてですね、NBA ファイナルは全試合 ABC で中継しておりまして、スタンレーカップファイナル NHL はですねこちら NBC 系列で中継やってます。系列っていうのはあと NBC のスポーツチャンネルでもしてしかやってない日もあるということですね。これうまくできてまして、試合開始時間も両方とも同じような時間なんですけれども、日付が被らないようになってますというわけですね。まず NBA ファイナルはですねこの1週間では日曜日、来週の水曜日、そして金曜日といったことで、どれも8時から NBC で中継が始まりますと。そして NHL のスタンレーカップファイナルは、土曜日、月曜日、木曜日。土曜日が NBC スポーツですけれども、月曜日と木曜日は NBC といったことで、これも全部8時から試合始まりますけれども、NBA と NHL の、このファイナルがですね、同じ日に、被らないように、計算されて、中継スケジュールが組まれているといったことですね。そしてもう一つ、テニスのフレンチオープンですね。 でこちらの時差の関係で大体生放送で見たいならばテニスチャンネルになっちゃうんですよね。朝5時とか6時ぐらいからの早い時間からやってるんですけれども、まあ、録画中継でもいいよという方はですね NBC でやっております。今週の土日ですね、共にインスタントタイム午後3時から NBC で録画中継やっておりますので、ちなみに大坂なおみ選手の次の試合は、土曜日6月の1日になります。大坂なおみ選手はシード1位の選手ですから、絶対中継にバンバン乗っていけると思いますので、午後3時からですねテレビつけてみてれば大坂選手の、プレーが見られるといったことになりますね。それでは今日のワックスポこの辺でお別れとしたいと思います。皆さん30分お聞きくださりましてありがとうございます。それでは良い週末をお過ごしください。